ラニーのボイスメモ。いろいろとご苦労様です。皆さんご苦労様です。おはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ第96回、ご苦労様ですの言葉から始めさせていただきましたね。本当にね、12月もね、もう押し迫ってきておりましてって、日本語合ってますか？合ってますか？12月もね、もう後半に入りましてね、いろんなところでね、皆さんご苦労様です。全然喋れてないけど、今ね、東京都、東京都、都道、都の道ですよ。都道318号線走ってます。これ、東京都道318号線って言ってね、あそこねって分かる人はどれだけいるか分かんないんですけど、通称、環状7号線です。環7通りって言うんですけどね。ちょっと今日はトラックドライバー的な、話の、スタートで行きたいと思いますけど、全然喋れてないですけど、はい。今その環状7号線のですね、ちょうど奥戸、環状7号線と、奥戸街道っていう、まあ、道があるんですけど、ちょうどそれがねクロスしたあたりの立橋あたりから話し始めておりますね。はい、環7走っておりますちゃんと話がちゃんと組み立ててないですけど、はい、環7を、走行中でボイスメモしておりますね。はい、でね、環7はね走りやすいんですよ、非常に。あのこのトラックドライバーね、はい、としては今ね、今日はね、トラックはね、どんな種類のトラックを乗ってるかというとね、最大積載量、トラックの重量じゃなくてね、こんだけの荷物を積んでもいいんだよみたいなね、最大積載量というのは6100キロ、6.1トンまでの荷物を積んでもいいよっていうトラックを乗ってましてね、一般的に言う4トン車とかいうのはね、最大積載量がだいたい3トンとか、2トンとかでね、前のね81、2回の時に ISO のボイスメモっていうので ISO が喋ってたのとを聞いてもらえれば、まあその辺も喋ってるんですけど、でその、上にね大型トラックっていうのがあって、それは最大積載量がね9トンとか10トンとか、15トンとかっていろいろあるんですけどっていうジャンルがありましてね。で僕が今日乗ってるその最大積載量 6100キロみたいなトラックは、これはちょっとその間のね中間の中途半端なトラックで何が中途半端かっていうとね、トラックのね横幅というかね、サイズはね4トン車並みなんですよ。ただ、ちょっとこうエンジンをね強力にしたり、あとのサスペンションっていうんですかねとか、そのボディの構造をねちょっとこう強くして、ちょっと重い荷物を積めるようにしてるトラックなんですよ。そういうのをね増トン車って言うんですけど、まあそのトラックで、走っております。免許証はねちょっとねややこしいんですけど、まあこの配信聞いてるほとんどの人ね、もう免許取ってもう3年4年経ってる人はそうなんですけどね、普通免許 ていうのでは乗れないトラックですね。大型免許っていうので乗れるトラックで。で、この前ね、道路交通法を改正して、例えば今、例えば免許を取る人とかはね、普通免許のと大型免許の間にね、中型免許っていうのがね、新たにできましてね。はい。だからその、今、僕らの時代は普通免許の次に大型免許っていう2種類しかなかったんですけど、中型免許っていうのが間にできましてね。要は、その、大型免許を取るのが難しくなったんですよ。はい。なかなか大型免許まで簡単には取らしてやんねえぞ、みたいなね、感じで、中型免許ができて、まあ、そういう理由では ないんだろうですけどね。あとは、その、こういうね、その、増豚車っていう、そう、あまりボディサイズがでっかくない、なくて、ないんだけど、重い荷物を詰めるに、トラックをね、この日本の今の産業としては結構必要とされてるので、そういうトラックを、大型免許じゃなくてもう一つね、もうちょっと優しい免許でも乗れる、トラックを、トラックをね、作ってあげよう。何言ってんだよ。赤原氏が。そういう免許をね、まあまあ、そだからその もちろんその、ワンランク下のね、うん、あの免許を創設してあげようと。っていう、大型まで乗れなくてもいいけど、4トンじゃなくてもうちょい荷物を多くね、詰めるやつをみたいなことでね、まあ国が、お国がね、作った免許なんですよ。その、まあ、その、要は中型免許、あんな全然喋れてない。まあいいや。まあその中型免許っていうので乗れるトラックですよ。まあぶっちゃけ、そういうことですよ。今日乗ってんのはね。はい。それでまあ、ちょっと話ごたごたなってますけど、全然喋れてないですけど、うん、それで走らせてますね。で、やっぱね、この12月も、ね、真ん中になってくると、こうやっぱりね、道混んでますね。いろんなところで。でね、やっぱりなんでゴムかって言ったら、やっぱりみんなね、やっぱり、まあ単純に車を使って動く人が増えるんですよね、世の中ね。やっぱこう、挨拶回りだったりね、最後の今年の締めにね、ちょっくらちょっと、回るか、みたいなね。営業とかね、まあ、あるじゃないですか。あとはその、物流もね、その年末年始にかけて、やっぱりこう、今までね、レギュラーメニューとして市場で流れてなかったものがね、まあ、92回でも喋りましたけど、その年末年始しか流通しないものとか、あとはそのね、普段よりももっとすごい量が、流通するので、そういうね、ものが、そのいろんなね、日本中、まあ世界中かな、世界中、日本中、いろんなところから、いろんな日本中、いろんなところにこう、普段よりも多く荷物が流れるっていうことでね、トラックがね、いっぱい溢れ出すというか、うん、例えば普段は走ってる場所じゃないところをね、走ったりするトラックが増えるわけでね、だからこの、僕なんか一応、その東京、埼玉、東京、神奈川って、この首都圏を、トラック走らせてるんですけどね、普段ね。だいたいね、こう毎日毎日ね、こうトラックにね、10時間、十何時間も乗って走ってるとね、首都高にしても、その国道にしてもね、まあ今日走るカナリにしても、だいたいね、もう、その、トラックのその、運送会社もね、まあ見慣れてくるというか、その、いうその首都高の常連客とかね、その都心、首都圏の国道の常連客っていうか常連運送会社みたいなのがまあ大体決まってきて、みんなね、大体そのトラックのトラック会社とか その名前とか見慣れてくるんですよね。まあずっと毎日走ってるとね。ただこのやっぱり年末になるとね、あれなんだこのトラックはと、そういうね、こう見慣れないデザインの、トラックが増えてきますね。あとまあ見慣れないナンバーね、ね、うん、やっぱり見えて、そういうのが見かけるようになってくるんで、やっぱりね、それだけやっぱりこう、普段はいないトラックが、車がね、増えてきてるっていうことですよね。うん、 あだからまあね、普段よりも多く時間かかって渋滞もしますよね。あまあいろいろ、まあ車ね乗ってられる方、その東京も首都圏限らずね、いろんなところで車乗ってる方、ほんと12月やっぱりね、まあこうイライラしたりこうねすると思いますけど、まあね、あまあ仕方ないっすよ。これはもうみんな一緒っすから、自分だけね被害被ってるわけじゃないんでね。うん、あと本当にあのなるようにしかならないというかねもうね、このトラックにこの10年以上も乗ってるとね、もう渋滞を楽しめるようにまあ僕なんかなってきちゃってますんでね。まあよっぽどのことでない限り、まあ渋滞をこう苦痛に思うことはあましなくなってきているというかね、大人になってるというか丸くなってるというかね、そんな感じなんですけどね。はい、でね、今日はまあなんでこうトラック走らせながらボイスメモってるかというとね、あのまあ僕のその仲間でね、友達で、まあ、ペロリンパパというねポッドキャスターですよ、ペロリンパパの今日も今日、ペロリンパパの今日もグダグダっていうねポッドキャストを配信してる38だっけなっていう中年親父がいるわけですよ。はい、まあねこれちょっと僕これ今日喋るの結構そのペロリンパパに対して、口がね言い方が汚くね、丁寧には喋らないというか、ちょっと汚く喋る、言葉がちょっと荒くなるかもしれないですけど、これはもうね勝手知ったる仲間というかね、まあペロリンパパもその辺はご理解いただけてると思うんで、こいつなんか汚い言葉喋んなってまあ聞いてる方が思ったとしても、まあまあそれだけまあペロリンパパに対しては僕もまあ僕から見たらすごい、まあまあいい弟分というかね、と思ってるんで、まあこういう喋り方なんですけどね、まあそれだけちょっとご了承いただかないとね、また変な誤解生んだりするんでねまずいんで、それだけちょっとご了承いただきたいなと思いましてね。でね、この、まあ、ペロリンパパというのがね、まあ、ポッドキャストで、まあ、今日もグダグダって言ってるんで、まあ、グダグダいつも喋ってますよ。はい。ポッドキャストのジャンルから言ったら、中年親父が一人で、日常あること、たわいでもないことを、十何分か、撮って、編集も何もせず、撮って出しで出してるようなポッドキャストなんですけどね。ただね、かなり僕の仲間でもね、その、内容云々よりも、結構ね、評判はいいんでね。なぜか評判いいんでね。何の企画性も、何のあれもないんですけど、なぜか、評判いいというか、なぜか聞いてしまうんだみたいなね、ポッドキャストなんでね。まあまあ、一回ね、もしあれやったら、検索かけて聞いてもらうなり、僕のそのブログの方にね、リンクも貼ってますんで、今回の配信でもね、リンク貼ろうと思ってますけど、まあね、もしあれだったらまた一回聞いてやってもらえればと思うんですよ。でね、そのペロリンパパのことを僕は何で喋ろうかと思ったっていうと、ペロリンパパがね、配信120回かなの中でね、その iTunes の、チャートのね、ことをね、喋ってまして、そこでね、この僕のそのトラニーのボイスメモがね、そのセクシャリティ部門 iTunes ポッドキャストのセクシャリティ部門でね、かなり上位に来てるんで、そのペロリンパパ自身もね、その嬉しいよみたいなことをコメントしてくれてましてね、はい、それ聞いて本当に僕もね、ああ喋ってくれたと思って、もう単純にね、そのポッドキャストで自分の名前出してもらったり自分のことをコメントしてもらえると本当嬉しいんでね、嬉しかったんで、でもね、それのお礼っていうか、お礼というかなんとかよくわかんないですけど、ちょっとね喋らせてもらおうかなと思ってね、今まあ iPod Nano をね手に取ってるわけなんですけど、iTunes のね、セクシャリティ部門に僕ね、登録今してるんですけどね、聞いてる人が、おいおい、ちょっと待てよと。ひょっとしたらこれね、その iTunes のセクシャリティ部門、セクシャリティとかね、をね、見てね、たまたまそのちょっと、ね、 その隣のボイスメモのアイコン見つけてないこれと思って聞いてる人がもしいてね、お前セクシャリ全然お前セクシャリティちゃうやんけ、エロないやんけとかね、何やねんこのおっさんがお前喋ってるだけやんけと思ってる人は本当ごめんなさいすいません、あのなんていうかな、ジャンル間違いと思われるかもしんないんですけどね、まあ僕的にはね、そのいろんな意味で多かれ少なかれちょこっとでもセクシャリティな部分も、絡んでるというか、僕の私生活がね、あのセクシャリティまあね、自由恋愛というか不倫してたりとか女の子大好きやったりとかっていうのでね、セクシャリティかなって自分で思ってるんでセクシャリティ部門に入れたっていうのもあるし、あとね、セクシャリティ部門、やあのね、これちょっと言い方語弊あるかもしれないんですけど、やっぱりね、コメディ部門とかに比べるとね、やっぱ聞いてる人がやっぱり少なくなる。どうしてもコメディ部門とかでそのラジオ局のね、番組のポッドキャストとかがこう乱立してるね、部門よりもそのセクシャリティ部門の方がやっぱりこう、聞いてる人の聞かれてる回数にしたら、チャートが上がりやすいとっていうのが僕のちょっと自己分析でありましてね。で、結局ね、何でもそうなんですけど、世の中のもので何でもそうなんですけど、人様のね、目にね、つかなきゃね、みんなにね、やっぱりね、見てもらえない、聞いてもらえないっていうのが、この世の中の、あれですよ、仕組みですよ。だからね、そのコメディ部門や、それ人気サイトのね、人気ジャンルのね、中で、下の方でね、くすぶってるよりは、ね、セクシャリティ部門でドーンとね、ドーンとじゃないですけど、そこそこみんながパラッて見たときに、そのアイコンがね、あられるところにいた方が、やっぱりね、人の目には触れるわけですよ。ぶっちゃけ。はい。だから、まあ、そういう風にやってるんですけどね。はい。まあ、そういうエゴもあるんですよ、エゴもね。ただね、やっぱり、配信してる頃に、やっぱりね、一人も多くの人に聞いてもらいたいっていうか、出会いたいっていうのはありますからね。うん。老若男女。言えてないですけど、老若男女出会いたいですよ。はい、特に女子出会いたいですよ。だからね、はい、だからまあだからちょっとそのセクシャリティ部門に入ってるんですけどね。でまあそのペロリンパパがそのまあね、そのセクシャリティ部門でそのトレーニングボスメの上位に入ってくれてる、入ってるね、すごいねみたいなこと言ってもらってたんで、うん。ね、でまあそのまあペロリンパパのことについてね。うん、ちょっとまあ喋ろうかなって。まあ今までね、あんまりね、僕、その、ペロリンパパに対、ことに対してはね、あえてちょっとコメントをね、控えてたんですよ。っていうのもね、ペロリンパパっていうのは、まあ家族もいますよ。で、守るべき家庭もある人でね、まあ普通のお父さんなんですが、最近ね、風俗、韓国デリヘルっていうんですか、にね、どっぷりハマっとりますわ。で、まあね、その、ものすごい回数いってるんですよ。僕のこの、ポッドキャストの更新よりも、更新回数よりも多くいってるんですよ。もう週に1、2回、3回ぐらいね。韓国デリヘルでね、韓国のお姉ちゃんをデリバリーしてるわけですよ。ね。で、まあその金のね、なんでそれの金がそんなにあるんだ。そんな一回のねサラリーマンで、ね、そんなにもう給料そんなまあベラボに取ってないだろうしね。空調設備のね工事の仕事やってるって言ってたんでね、そんなにバカ儲けしてるわけでもないと思うんで、なんで。そのデリヘル行けるかって言ったら、パチンコに強いんですよ、こいつ。ペロリンパパ。パチンコでね、結構稼いでてね。だからその、小遣いは、本当に、 一般の普通のサラリーマン的にね、安いいくらかな、ちょっと値段は、まあ思い出しましたけどあえて言わないですけど、全然少なくて、その少ない小遣いをね、なんとかやりくりしながらパチンコやって、そのパチンコでね、あぶく銭をねそこそこ稼げるやつでね、俺ここがね、ここがまあなんかすげえな、こいつパチスロなった方がいいんちゃうかなって、あのすごいそのギャンブルをやらない僕からしたら安易な発想なんですけど、うん、だからそのパチンコで買った金でねデリヘリしてるとか、あとはそのなんだっけな、なんか、使っちゃダメな金を使っちゃダメな金を使い込みながら、デリバリーしてると、みたいなことをねちょっと配信で言ってたんでね、だからあの僕は基本的にあのそう、風俗は一切やらないですね、やらないっていうかお金は使わないし賭け事もやらないんです。だからペロリンパパとは全く、まあ、こういう言い方したらちょっとあの言葉汚いですけど価値観合わない合わない、日常全くね違うところで生きてる男なんですよ。ね、だから、ね、実際僕は本当にね、その、まあ、ペロリンパパとはね、まあ、何度か、2回かな、2回ちょっとスカイプで喋って、収録もしてね、他の、その、ポッドキャストの方で配信されたりとかしてて、喋ったこともあって、いろいろその、ね、喋ったことあったから喋ったんですけど、まあその中でね、まあ最初ペロリンパパもその僕見たくね、その彼女が欲しいみたいなねこと言ってて、俺もあまあ頑張れよ、いっぱい出会いはいろいろあるから頑張れよって言ってたら、その時にそのまあ何年半年1年ぐらい前、半年ぐらい前かな、半年から1年ぐらいの間ぐらいの前に喋った内容なんですけど、いやひょっとしたらそのね、彼女とかできないし、俺そんなね、そんなね、素質もないから、ひょっとしたら風俗に行っちゃうかもしんない、風俗に流れちゃうかもしんないとか言ってたんで、僕はいやいや風俗じゃなくてね、自分でその頑張れよみたいなことはちょっと注意みたいなことは言ってたんですけど、結局ね、風俗の世界にはいご入門されましたよ、ペロリンパワーね。あら行っちゃったかと思って、いやまあなんていうかな、その僕はその風俗もやらないし、パチンコか掛け事もやんないんですけど、ただ、やってる方に対して僕はそのとやかく言うことはないというかね、うん、それはそれぞれの価値観なんでね、いろんな抜き方はいろいろありますから、うん、だから
リズム
それに対して全くその僕が何か意見を言うとかそういうねあの立場でもないし資格もないとは思ってますから、それは50人どうぞってことなんですけど、まあまあそのペロリンパパがねその風俗行っちゃってね、行っちゃってって風俗でお金を使うなっちゃった、ああ行っちゃったかと思いながらね、と思ってたらそのバンバンバンバンハマりだしてね、だから非常に心配なんですよ。はい、っていうか当初ね、あの始めた頃そのデリヘルやりだした頃、配信でねそれを調子乗ってね配信で喋ってた頃に対して非常にやっぱり心配でね、大丈夫かなみたいなね、あとそのやっぱりねこの金銭的な価値観が僕全然そのペロリンパパとは違うんですけどね、僕なんか本当にね3万4万の金をね使うのに本当ねもう悩むというかね、もうほんま大金ですよ。で3万4万ありゃねこう欲しいものがいっぱい買えるというかね、ただそれをそのまあ言い方悪いですけど湯水のようにそのデリヘルに使うそのペロリンパパのね行動を見ててね、 あ、まあ僕的に言えばもうその3万ありゃね、家族で一泊どっか遊びに行けるやろうとかね、その4万ありゃで一眼レフデジカム買えるやろうとかね、その何万かありゃ子供にねゲームでも買ってやれるやろみたいなね、非常にこう不甲斐なくその配信をまあ聞いててね、あれ俺ちょっとこの話の着地点が見えなくなってきたな見えないぞ、やばいぞこれは、どこに俺は着地点を、いやまあまあだからね、そういう風にまあ思ってたんで、あまりそのペロリンに対してね、まあ他のねそのリスナー、ペロリンのリスナーがね、いやそのデリヘルのネタ面白い面白い面白いとかって、まあペロリンをね生やし立てるようなことを、生やし立てるって言い方おかしいか、これちょっとあれだね、また火の浴びるかしらね、その盛り上げるようなねコメントしてても、僕はあえてそれは黙ってねじっくりね、うん、いや確かにね確かに僕も興味はあのやらない、風俗はやらないんですけど、ただその世界に興味ありますよ、はっきり言って、どんな世界かな、だからペロリンパパの配信は欠かさず聞いてますしね、だからやめちゃ、やめたらいいのに、そこまでやらなくていいのにって思ってる自分と、その話を聞いてみたい自分とのそのねこのその狭間というか、そういうのでこう自分自身もそのさまよい歩いてるというかね、っていうのはありましてね、だから微妙なんですけどね、ただね、ただやっぱりそのどうか、まあまあそのパチンコでね稼いでるあぶく銭をね、そのねお金をそのあぶく銭なんでパッと使えばみたいなね、ことならまあね、それはそれもありかなって知らないですけど、まあその例えばその家族から信用をなくすようなね、やっぱ動きとか、まあ僕も人のこと言えた立ちかよっていう言われたら元も子もございませんよ、はい、ないんですけど、ただやっぱりねこの金、金銭的なね、夫婦間で金銭的なその信頼関係っていうのはやっぱり僕は大事だと思うんですよね、一番かどうかわかんないですけど、かなりやっぱり大事なところでね、そこでやっぱりその男としてその金銭的にルーズとかね、金銭的にこう、家族から信用してもらえないっていうのってやっぱりこうちょっとね微妙かなとか思ったりしながらね、だからこの話の着地点はどこだどこだどこだ、そうだから、まあまあだからまあ自分を見失うなっていう言い方もおかしいけど、いやなんていうかな、ペロリンパパを止めることは僕はできないと思うんですよ、お前そんなのするなっていう権利も僕にもないし、そんなこと言えた立ちでもないんで、ただ、心配してます、まあ年上なんでね、兄貴としてね、埼玉の兄貴分としてペロリンのことは俺は心配してるぞっていうことと、あとそのカンデリ風俗を行ったとかいうね、そういう配信をね、楽しみにはしないぞと。いや別に喋ってもええけど、別に求めてはないかなと。言いたいな。
全部。
これちゃんと喋れてんのか今日俺は。
寂しい、
わかんないけど、
東京の、
東京の、ね、いや、こんなこと言えたタッチはないっすよ、はい、僕もね、はい、不倫体、不倫してますし、はい、他の女女子ともね会ってますしね、お金も使ってますしね、はい、それはもう分かっております、重々承知です、ただ心配はしてるぞと。今回はこれでおしまいです、メールの方ね、内容問わず幅広くお待ちしております、詳しくはトラニーのボイスメモでキーワード検索してください、 今回もお聞きいただきありがとうございました。この後もいい時間お過ごしください。トラリンでした。